こんにちは、アートファンの瀬尾彩です。このポッドキャストは学生時代に美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。で、今回のテーマは表参道一人アートツアー。表参道のギャラリー2軒を回ってきました。本当はね、3つくらい回ってポッドキャストにできたらよかったかなって思ったんですけど、ちょっと2つしか興味のある展示が見当たらなかったので、今回はちょっと、少ないですが2つ巡ってきました。で、ギャラリーに行くと、いつも思うんですけど、美術館って親切だなって思うんですよね。解説があってキャプションがあって、で、顔を持ち帰ろうと思えばカタログが売っていてとかっていうのが、本当に親切ですし、ギャラリーには基本的にそういうのがないですよね。で、あと一番美術館親切なのは入り口が分かりやすいことですね。ギャラリーは本当に入り口がどこにあるんだか、こっから入っていいんだかみたいなギャラリーが多いので、今回行ってきたギャラリーもすごく入り口が、あれ、ここを開けていい入り口なのかしらとか思いながら入って行ったりとかもしたので、ギャラリー入りにくい問題ありますよね。で、今回行ってきたのが、ファーガス・マカフリー東京でやっているリチャード・セラ展、もう一つが、ジャイルギャラリーでやっているアニッシュ・カプーア展ですね。どちらも今生きている作家の展示で、展示に直接本人が関わっているらしいです。で、感想なんですけど、一つ目のファーガス・マカフリー東京でやっているリチャード・セラ展の感想なんですが、リチャード・セラーの作品、多分私初めて見たと思います。多分ね、本とか画集とかで見たことはもちろんあるんですけど、本物を作品と対峙したのは多分これが初めてだと思います。で、まずリチャード・セラについて話したいんですけども、リチャード・セラはアメリカの彫刻家で、作風としては、作風というかジャンルとしてはミニマルアートになります。で、ミニマルアートについては前回結構語ったような気がするので、今回はちょっと割愛します。ミニマルな形、なんていうの、必要最小限の構成要素で作られた作品みたいなイメージですね、ミニマルアートっていうのが。で、作風としては板金を使った彫刻ですね、巨大な彫刻っていうのが、作風です。で、有名な作品としては傾いた子っていう作品があって、で、それが80年代に論争を巻き起こしたっていうことがあって、それですごく有名ですね。どういうことが、どういう事件だったかっていうと、もともとリチャード・セラーに、依頼があったんですよ。公共事業局っていうところから、ニューヨークの連邦プラザに、作品を作ってくれないかっていう依頼が、公共事業局っていうところからリチャード・セラーにありました。それで、ニューヨークの連邦プラザに傾いた子っていうのを完成させたわけですね。これは彫刻作品です。で、どんな作品だったかっていうと、高さが 3.7 メートル高いですね。で、長さが37メートル長いですね。で、厚さ6センチの板金が、緩いカーブを描くような、作品なんですね。で、それをまっすぐ立ってれば、大きい、子だなっていう感じなんですが、それがほんの少し傾斜させて、傾いている状態で広場に置いたものなんですね。つまり、この作品は今にもこちらに倒れてきそうな恐怖感を与えるっていうような、作品だったんですね。で、しかもすごく大きいもので、視界とか邪魔になると。視界の邪魔になるし、通行の邪魔になるということから、そのニューヨークの連邦プラザの近くに通う、オフィスにね、通う人とかが、これ邪魔だなって思ったと。で、その苦情の手紙を出したんですよね、ある人が。で、これを撤去してくれっていうふうに、求めるキャンペーンを開始しました。で、その、訴えを起こした人、苦情を出した人は、この傾いたこの作品のことを、錆びた鉄のバリアというふうに呼んで、ニューヨークタイムスの、雑誌というか、紙面で、傾いた子は市内で最も不快な屋外作品だ、なんていうふうに評されたりしたそうです。 で、まあ、こうしたその撤去に向けたキャンペーンを受けてですね、もともとセラに作品を作るように依頼した公共事業局は、まあ、自分から委託したにもかかわらず、撤去もまあ仕方がないよねっていう方向に傾いてしまって、で、作者であるセラに他の場所にこの作品移動してくれないかっていうふうに勧告をしたそうです。で、それに対してセラは、傾いた子、この作品は連邦プラザという一つの特別な場所のために委託されてデザインされた、すごくこう、サイトスペシフィック。つまり、その場所のためにしつらえた作品。だから、他の場所に移動することはできないと言って、これを拒否したんですね。なので、撤去したい、まあ、市民、そしてニューヨークタイムズがそれを後押しして、そういう風潮ができている。で、かつ、もともと依頼した公共事業局も撤去派になってしまった。で、VS リチャード・セラみたいな形の、対立になってしまったんですよね。で、この両者の争いっていうのがメディアを巻き込んで、まあ、すごく大論争に発展したそうで、で、裁判所に持ち込まれたんですって。で、結局政府の決定により、この傾いた子は撤去されることになったそうです。っていう、この一連のごたごたが私の中に強くあるリチャード・セラのイメージなんですね。逆に言うと、この傾いた子以外でリチャード・セラに対するイメージってあんまりないですね。なんせ多分作品を見ていないので、まあ、このエピソードが何より有名な多分セラのエピソードだと思うんですけど、私はこれがリチャード・セラのイメージの全てでした。で、今回の展示についてなんですけど、まあ、初めて作品も見るし結構楽しみにして行ったんですが、どんな作品が展示してあるんだろうとか、まあ、どういうコンセプトでやっているんだろうとかっていうようなことを、まあ、事前に調べていこうと思って調べたんですが、プレスリリースとか外に出ているテキストっていうのがほぼなくてですね、まあ、これさっきの冒頭の美術館って親切だよねっていう話にも通じるんですが、作品があるだけで、しかもね、リチャード・セラミニマルアートなので、まあ、なんとも難しいなっていうふうに思いました。で、展示してあった作品は3点で、すべてインスタレーションドローイングでした。まあ、ドローイングなのでね、壁に描かれた、巨大なドローイングだったんですが、3つ作品があって、1つ目は壁に直接描かれた巨大な黒い丸ですね。円。真っ黒く塗りつぶされてる黒い円。っていうのが1点目の作品。で、2点目の作品は、まあ、同じように壁に直接描かれた巨大な黒い正三角形ですね。で、正三角形の、まあ、角度というか、まあ、角度は、YouTube の再生ボタンあるじゃないですか。あれと逆向き。あれを90度反転させたような感じで描かれています。で、3点目が、まあ、同じように直接壁に描かれた巨大な黒い正方形ですね。黒く塗りつぶされた正方形です。で、正方形だと多分、正方形って言われて頭に想像する正方形の、角度ではなく、多分その角度から45度傾いた状態。で、まあ、つまり角が、まあ、直角になる角が頂点に来ている状態で、正三角形、正方形が描かれていました。で、ドローイングとしては、まあ、今ディスクリプションした、まあ、今説明したのが全てで、やっぱミニマルアートだなっていう感じですよね。で、これが、まあ、ただのドローイングではなく、インスタレーションドローイングだというふうに言われていることを考えると、まあ、インスタレーションなんですよ。つまり空間芸術であるということを考えると、もう少し空間についても言及しておいた方がいいかなって思うので、まあ、どういう環境でそれが展示されてたか、展示室がどういう状況だったのかっていうことを、まあ、説明すると、いわゆるホワイトキューブの箱ですね。白い、壁、白い床に、展示されてるわけですが、一面だけなんかこう窓のようになっていて、すりガラスの窓みたいな素材の窓があって、で、そこから自然光が入るようになっていました。で、照明は全て落とされていて、光源としてはその窓から入る光っていうのが全てでした。なので、おそらく時間帯とか天候によって、 その部屋の雰囲気というか、その明るさというのは変わってくるのかもしれないなっていうふうに思いました。で、作品について語ろうとしても、もうこれ以上語ることはないくらい、まあシンプルな作品だったわけですね。まあすごくこうミニマルアートだなっていう感じだけど、やっぱりこう知識がないと難解ですよね。当たり前ですが。ミニマルアートとかって、ね、その辺の知識がないと、やっぱすごく難解だし、まあどこからどう、何を手がかりに読み解いていけばいいのかっていうことがわからないわけですね。で、私も学生時代に勉強した知識が抜け落ちた素人なので、難解だなぁと思って、見てました。ただ、まあ、昔撮った杵塚でちょっとだけ語ると、自分の体のサイズを超える大きさの作品って、やっぱりもはや単なる絵画とかドローイングとして見るのがすごく難しくなってくるなっていうのが、まあ、体感としてあって、画集で見たら本当に多分そんな面白くない作品だと思うんですよ。ただまあこれポイントはインスタレーションであるっていうことだと思っていて、その空間に身を置いた時にどのようにこう感じるかって言った時に、例えば巨大なその丸を見た時にですね、まあ1点目の大きな丸円ですね、真っ黒く塗りつぶされた円を見た時に、まあ私が乱視なのもあるかもしれないんですけど、円の縁がどこにあるのかが分かんなくなったりとかして、こう認知が混乱したんですね。つまりすごく大きいので、なんか目の端に捉えきれなかったりとかして、円が膨張して見えたり動いて見えたりとかしたんですね。で、まあ、こういう身体性を伴うのがミニマルアートの特徴なのかなっていうのも個人的には思っていて、で、身体性っていうワードもミニマルアートの、調べ物をしているときによく出てきたワードだったような気がするんですね。ただ、この身体性っていうワードが私が今使った意味で使われてるかっていうのは、かなり疑問ではあるんですが、そうですね。なので、まあ、今回の展示を見て、個人的な宿題としては、ちょっとミニマルアート、復習しないと、全然わかんないなって思ったっていうのが、まあ、今回私の個人的な、こう、持ち帰ったことですね。展示を見て。はい。っていうのが、リチャード・セラーでした。で、二つ目の、アニッシュ・カプーア展ですね。ライルギャラリーでやっていた、アニッシュ・カプーア展。奪われた自由への眼差し、監視社会の未来っていう、サブタイトルがついて、タイトルがついてるんですけど、リチャード・セラと違って、アニッシュ・カプーアは、私は、そもそも耳を、聞いた覚えのない作家で、多分、初めて知る作家なんじゃないかなと思います。で、多分作品も初めて見たんだと思います。少なくとも私の記憶にはないので、学生時代に見ていないような気がします。で、東京アートビートでよく展示情報をね、見るわけですが、東京アートビートでこの展示を知って、まあ、気になっていたんですよ。そのビジュアルとか、なんていうの、展覧会風景のイメージとかって、こう、写真で載ってたりとかするので、まあ、ちょっと気になる展示だなぁなんてことは思っていたんですね。で、まあ、これ行きたいなーとかって思っていたら、11月の末かな？ツイッターでこの展示に対する感想が燃えていたりとかして、まあ、結構炎上したんですよね。アニッシュ・カプーアの、展覧会が炎上したっていうよりは、そのアニッシュ・カプーア展を見たインフルエンサーの方が、まあ、ちょっと批判的というか、まあ、私の視点から見ると、あんまりリスペクトがなさそうな感じの言い回しで、展覧会の感想を述べたときに、まあ、ちょっとそれってどうなのみたいな感じで、その感想が燃えてたんですよね。で、まあ、すごい話題になったんですよ。結果として、このアニッシュ・カプーア展が、そのアート界隈では。だから、まあ、結構いろんな人が見に行って、いろいろ、こう、感想を述べたりとかしているのをツイッターではよく見ていました。で、まあ、そもそもアニッシュ・カプーアって誰っていうところから私は始まっていて、で、まあ、今回の展示だったりとか、今回の、まあ、今回のとか、アニッシュ・カプーアって誰っていうところから始まったので、今回の展示、アニッシュ・カプーアって誰っていうことを、まあ、軽く、こう、ググったりとかしていったんですが、美術手帳の、 今回の展示に関する記事でアニッシュ・カプーアはどのように説明されていたかというと、引用すると、インド文明とヨーロッパのモダニズムを融合させ、シンプルなフォルムの中に深い精神性を表す作品で知られる国際的な現代アーティストというふうに紹介されていました。で、インド出身の、現代アーティストだそうですね。で、まあ、そんなアニッシュ・カプーア展を見に行ったんですが、まあ、感想としてはすごく難解でした。リチャード・セラも難しいなって思いながら見てたんですが、まあ、次のアニッシュ・カプーアもうマジで難解だなと思って、で、難解なのは覚悟して言ってたんですよ。結構難しそうだなっていうのは覚悟して言ってたんですが、展覧会のテキストがマジで難解で、勉強不足の私には全然ついていけないっていう感じでした。っていうのも、哲学者のロラン・バルトだったり、ミシェル・フーコー、ジェレミー・ベンサムとかが、容赦なく引用されてくるんですよね。知ってますよね？くらいの感じで引用されてくるので、知らないです、みたいな感じだったので、めっちゃ難しいなって思いました。で、作品自体がどんな作品かっていうのは、今インスタでアニッシュ・カプーアとかのハッシュタグ見ると、すごくこう、ジャイルの展示風景とかが出てくると思うので、検索してみ、見てもらうと一発でわかると思うんですが、赤とか黒を基調とした抽象画と、あとは展示室に、飛び散ったような赤とか黒の絵の具の塊、巨大な塊のオブジェみたいなものが、まあ、構成要素になってます。なので、抽象画を見るというよりは、すごく巨大な絵の具の塊のようなオブジェがあるわけですよ。これも赤とか黒とかがメインの色調になっていて。で、一見するとすごくね、内臓っぽさのある不穏な作品群だなっていうのが、やっぱり展示室入った時の第一印象でした。で、なんか、臓物っぽいなって思いながら作品を見るんですけど、でもテーマは監視社会なんですよ。タイトルが、奪われた自由への眼差し、監視社会の未来っていうのが展示タイトルにある通り、テーマは監視社会で、監視社会についてのテキストが書かれてるんですよね。さっきの哲学者をこう引いたりとかして、監視社会についていろいろ書かれてるんですよ。そのテキストには。で、参照構成で、一章が、天井のない監獄の誕生。2章がビッグブラザー。3章が全体性という怪物っていう構成になってるんですね。で、この天井のない監獄っていうのが、ロラン・バルトかな？あ、違う違う。ジェレミー・ベンサムか。ジェレミー・ベンサムが、提唱したパノプティコンっていう、そういうなんか、天井のない監獄があるみたいなんですけど、それについてのテキストが長く書かれていて、で、2章のビッグブラザーっていうのは、ジョージ・オーウェルっていう方が書いた近未来小説、まあ、SF 小説なのかな？の中に出てくるビッグブラザーっていう、なんか存在があるらしいんですが、まあ、それについてですね。で、3章が全体性という怪物。まあ、これは特に、哲学者とかは出てこなかったので、まあ、文字通り、考えていいテキストだと思うんですけど、っていう構成になっているんですね。で、一般的な展覧会であれば、普通、章ごとに特徴があるはずなんですよ。普通、例えば、1章は、なんだろうな、静物画です。2章は風景画です。3章は、人物画、肖像画です。みたいな感じで、こう、1章、2章、3章で、まあ、全然違うものが展示されてるっていうのが、まあ、一般的な、その展示構成だと思うんですが、これといって1章2章3章で雰囲気が変わらないんですよね。で、なんで雰囲気が変わらないかっていうと、やっぱり例の巨大なその絵の具の塊っぽいオブジェがあるので、展示空間の雰囲気が変わらないんですよ。なんか、しかもすごい巨大なのね。だから、絵よりもやっぱりそっちに目が行ってしまうっていうのがあって、展示空間の雰囲気としては1章も2章も3章もそんな変わんないんじゃないかなっていうのが、まあ、印象としてあって。で、絵画作品はちょっと雰囲気が変わったりとかするんですけど、なんか、 でもやっぱり絵画作品一点一点を見せるような展示ではなく、やっぱり壁とか床とかにその絵の具の塊みたいのが、しかもすごい巨大な状態でこうビシャーってあるので、おそらくインスタレーションなんですよ、これも。というふうに理解したときに、1章、2章、3章で何が違うの？これはすべて、一応1章、2章、3章って便宜上なってるけど、なんか、全部、すべて、この展示空間がすべて同じじゃないの？っていうふうに私は思いました。で、その臓物っぽい作品と、テーマが監視社会であることのつながりがいまいちわからないっていうのもすごく難解だなと思っていて。で、いくらそのテキストを読んでも、入り口でね、テキストを配ってたんですけど、そのテキストを読んでも、その監獄とか監視社会について一切ピンとこなくて、で、まあそれの監視社会とか言われて全然ピンとこない理由の一つとしては、私がその、ベンサムのパノプティコンも分からなければ、フーコーの言う監視社会も全然分かってないし、ジョージ・オーウェルのその近未来小説も読んでないし、ビッグ・ブラザーっていう単語も初めて聞いたっていうレベルだからだと思うんですね。っていうのがまず一つ、その私がピンとこなかった理由だと思うんですが、もう一つピンとこない理由があると思っていて、そもそも現代社会か監視社会だっていう前提に立って、展示だったり、そのテキストだったりっていうのが構成されているわけですが、その前提条件を私は納得いってないんですよね。ね、これは私の個人的な考え方なんですけど、SNS とかオンラインショッピングによって監視社会が生まれたっていう問題意識ってあると思うんですよ。で、実際に今回の展示でも、まあそういう問題意識がありますよねっていう前提から出発をしているんですが、この問題意識が私の中にはないんですよ。監視社会？便利でいいじゃんって思っていて、私の仕事の一つは広告屋なんですけど、ウェブ広告ですね。Facebook とか、Instagram とか見てるときに、こう、広告が出てくると思うんですけど、ああいう広告を出す仕事をしているんですが、どこまで広告の話をしようか今悩みながら喋ってるんですが、去年かな？一昨年からかな？クッキーっていう、個人情報の取得に制限がかかったんですよ。で、それ昔っていうか、もう数年前までは全然普通に取れていて、許可なく取ってたんですよね。でも最近は、このウェブサイトはあなたのクッキー情報を取得しますけど、いいですか？許可、拒否とかって、出てくるようになっていて、まあこれクッキー取得問題とかあったりするんですけど、クッキーというものを使って個人情報を勝手に取得するのってよろしくないよねっていう前提がある。それはなんかその監視社会とかっていうものとつながってくるその価値観だと思うんですけど、私クッキーなんていくらでも勝手に取ってほしいと思っていて、私個人としては仕事関係なくですね。なぜならクッキーを勝手に取得して勝手に私に最適化された広告を出してくれた方が私の幸福度は上がるじゃん。だってその方が便利じゃんって思ってるんですよ。私が個人的に。なので、マジでその監視社会とか、その個人情報保護みたいなところに、あんまり問題意識がなくて。なので、あ、それ問題だよねっていうのを一切思ってないので、まあ、私がね、能天気だからかもしれないんですけど、あんまりそこへの問題意識がなくて。でも、このテキストにおいては、こういった利便性と引き換えに監視社会になっている、みたいなことが書かれているんですよね。利便性ね。利便性と引き換えに監視社会になっている。え、じゃあ監視社会の方が良くない？だって便利だもんって思ってるんですよ、私は。だから、そもそもその、課題意識っていうのが、私とずれたところから発信しているので、私がずれてるのかな？わかんないけど、なので、あんまりピンとこなかったっていうのも結構大きそうだなっていうふうに思っています。で、一方で、この展示は、そういった監視社会みたいなテーマを掲げつつも、自由に見てほしいみたいな側面もありそうだなと思っていて、美術手帳の、このアニッシュ・カプワ展に対する記事で、キュレーターの飯田さんっていうのが語っていることがあるんですけど、ちょっと引用しますね。本展の企画者である飯田さんの下の名前が読めない。飯田 高穂さんかな、は開幕にあたって、カプーアは本店に対する言葉としてのメッセージはないとしながら次のように述べている。戦争が起こったり、グローバリゼーションが進んだり、世界がどんどん変わっている状況の中で、カプーアは人間存在そのものに焦点を当てて作品を作りたいと考えている。本店を皆さんの主体的な考え方に基づいて見ていただきたい。っていうふうに、キュレーターの飯田さんは答えているんですよね。で、この主体的な考えに基づいて見ていただきたいとか、言葉としてのメッセージは特にないとかっていうところだったりとか、あとは、3章のテキストですね。カプーア展の3章のテキストはこんなことが書いてあって、締めにですね、表参道という多種多様な喧騒に満ちた都市の真っ只中で、アニッシュ・カプーアの作品と対峙する一人の自分自身を発見してみてくださいっていうふうに書いてあるんですね。まあ、なので、まあ、自由に見てほしい的な側面がありそうだなと思ったんですよ。なので、主体的な考え方に基づいて見ることにしようと思って、まあ、そのね、そもそも主体的な考え方に基づいて見るっていうのが何なのか。そのテキストを読み込んで、展覧会のテキストを読み込んで理解しようとする行為が主体的なのか、それとも感じたままに自由に見るみたいな、その、なんか、完成神話的なものが主体的なのか、ちょっとわかんないですけど、3章の後半にこんなテキストが出てくるんですよ。赤は暗く、もちろん血ですが、内臓的な深みがあります。っていう一文が出てくるんですね。これはアニッシュ・カプーアの言葉として出てきたものだと思うんですけど、そう、どう見ても内臓なんですよ。その展示の端々にあるオブジェが。オブジェというのはその、絵の具を飛び散らせたような巨大なオブジェというふうに私はずっと言ってきた。あのオブジェがやっぱりどう見ても内臓なんですよね。で、やっぱりそのドローイングとかも含めて、私は個人的にすごく子宮のイメージがまとわりついて離れなくて、やっぱりこう、飛び散った絵の具の山っていうのが、あれがすごく経血とか月経の血を思い起こさせるなっていうふうに思っていたんですね。で、ずっと見てると具合が悪くなりそうで、なんか、すごい、こう、まあ私が女性だからっていうのもあると思うんですが、すごい差し迫って、月経についてを思い起こさせるなっていうふうに思っていたんですね。で、まあそれはオブジェの話。で、今度ドローイングに関して言えば、2章のドローイングが特に顕著だったんですけど、帝王切開のイメージに私には見えたんですね。で、私が、まあ、帝王切開で子供を産んでいるっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかこう、腹を切って子供が、こう、中から出てくる。腹を切って中から、なんか何かが出てくるっていうようなイメージが、私にはすごく、思い起こされて、でまあ、人によって何に見えるかっていうのは違うと思うんですけど、抽象画なので。なんかすごく、私はそういうイメージを想起させられました。なんかね、感受性の強い女性とか見たら結構具合悪くなるんじゃないかなって思ったりとか。したんですよね、個人的には。はい。っていうのが、アニッシュ・カプーア展の感想です。まあ、今回2つ展示を見てきて、リチャード・セラとアニッシュ・カプーアと、どっちも見てきて、まあ、すごくどちらも頭を使う展示だったなと思って、なんかもうちょっとライトなというか、頭を使わなくても済むような、なんかわかんないけど、印象派みたいなものとかを、間挟んだらすごい良かったのかもしれないけど、まあギャラリー巡りでどっちも現代アートだったから、すごくこう、難解だな、頭を使うなという感じで、大変な一日でした。で、リチャード・セラ展は1月27日まで、アニッシュ・カプーア展は1月28日まで、なので、まあ収録時点で言うともう今週末で終わりなんですね。なので、もしかしたらアップされてる頃にはもう終了しているかもしれないんですが、まあ、もし興味を持って、そして私のアップが間に合って週末行けるよっていう方はぜひ、興味を持った方は行ってみていただければいいんじゃないかなと思います。で、最後に雑談的になんですが、ジャイルギャラリーですね。アニッシュ・カプーア展のやってたジャイルギャラリーは、表参道の、表参道ヒルズとかがあるメインストリートにあって、1階はシャネルとかマルジェラとかハイブランドが入ってるんですね。なので、入ることに気遅れしそうになるんですけど、 上の階にはモマデザインストアとかも入ってて、多分アート好きな人にしたら好みなビルなんじゃないかなって思ってるんですね。3階にジャイルギャラリーがあって、で、同じ3階にモマデザインストアが入ってるんですよ。で、さらに4階に行くとカフェ、まあ、ジャイルフードっていう、まあ、飲食ができるスペースがあって、で、カフェスペースとかもすごくいい感じの空間で、私建築は全然詳しくないんですけど、建築家の田根剛さんという方が手掛けてるらしいんですね。そのジャイルフードの空間を。で、この田根剛さんってなんかどんな人なんだろうと思って調べてみたら、弘前レンガ倉庫美術館とか、あとは、ニューマン横浜とかを、手掛けられた方だそうです。で、ちょっとね、弘前の方は行ったことがないので、どんな建物か全然わかんないんですけど、ニューマン横浜って私神奈川に住んでいるので、横浜駅って、まあ、ちょくちょく使うんですけど、横浜駅が最近、最近？まあ、ここ数年ですごく、綺麗になって、西口の方が。そこにできた、新しくできた建物がニューマン横浜なんですけど、まあ、それもすごく、なんか居心地のいい空間だなって思ってたんですよ、ニューマン行くと。なので、なんか種さんの、その作る空間っていうのが、なんとなく、こう、私の好みに合ってるんじゃないかな、なんて思います。ジャイルフードの、まあ、種さんの手掛けたジャイルフードのコンセプトっていうのが、循環がコンセプトらしくて、まあ、土から生まれて土に帰っていくっていうような、循環がコンセプトの空間らしいんですよね。なので、全体的に土色の空間なんですけど、で、結構ね、植物とかも、生えてて、生やしてあったりとかして、まあそういう感じの空間になってるんですが、象徴的というか、まあ一番目を引くのが、キューブですね。立方体。大人が普通に座れるくらいのサイズの立方体を三角錐に積み上げたような、すごく大きい、なんかオブジェみたいのがあって、まあそれが席になってるんですけど、まあだからテーブルとかない、ないっていうか、まあ横のキューブをテーブルにするみたいな感じですね。なんですけど、どうなのかなとかって思って座ってみたら、まあ、意外と落ち着いて、まあ、結構いい空間でした。すごい落ち着くなと思って、私はすごい好きな空間でしたね。はい。というわけで、今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか。感想はツイッターで、ハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければと思います。それでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。